次、18番鈴木純子議員ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。質問に入る前に私の質問は昨日の議員の方々とのぶつかるところが多々ありますが、さらにそこから議論を深めていきたいというふうに思いますので、質問をお受けいただきたいというふうに思います。まず第1点目の質問でありますが、現在第9期の高齢者保健福祉計画が策定され、またそれが提案されようとしているところでありますが、少子高齢化の加速であったり、あるいはその世帯の構造の変化などで大変な課題が複雑となっております。そんな中、本策定委員会においてあるいはパブリックコメントなどでどういう意見が出されて計画に反映されようとしているのか伺いたいと思います。次に、2点目であります。介護保険第8期の介護保険事業計画についてであります。この介護保険は、今議会において議案にかかる問題ではありますが、それは承知しておりますが、多分今議会も、このコロナの状況の中では議会運営も複雑になる可能性があるということで質問をさせていただきたいということで通告をいたしました。第8期の介護保険事業計画については市民の皆さんが今今回の事業計画で課題と捉えているのは保険料の改定であります。そこで伺いますが、懸案である保険料はどう議論されて提案されるのかお聞かせをください。次に3点目の質問になります。この問題は昨日望月昇委員が質問をしておりました循環バスについてであります。循環バスの実証運行が現在5日までという予定で行われていることは皆さんご存知のことと思います。私もこの循環バスの実証運行に参加をいたしたく、何日か前から乗りたいと思っておりましたけれども、なかなか予定が合わず、急遽一昨日乗ってきました。そんな中、さまざまなことを乗ってみて分かること、たくさんありましたし、心配に思っていることも解消されたこともあります。そういうことをここでお伝えしながら、一つお聞かせ願いたいのは、 このコロナ禍の中、緊急事態宣言が出されているその状況の中ですね、なぜこの時期に実証運行をされたのか、その決定の経緯を伺いたいと思います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木淳子議員の質問にお答えいたします。第1点目、第9期高齢者保健福祉計画についてですが、保健医療福祉関係者や公募員を含めた非保険者、保険者代表等による計画策定委員会において、自立支援、重度化防止に重点を置く方向性に対する賛同のご意見をはじめ、介護予防における口腔ケアの重要性、人材確保の必要性、サロンや老人クラブでの人の集め方、関係づくりの難しさ、市民全体、特に若い世代における高齢者施策に関する関心の薄さなど、それぞれの立場からさまざまなご意見をいただきました。また特に多くいただいた内容は、令和元年房総半島台風の経験に基づく地域の支え合いや行政関係者間の連携強化の必要性、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策下における地域活動の難しさについてのご意見です。パブリックコメントについては、災害対応に関するものや感染症対策下における人との関わり方、行政と関係者間の情報共有などについて2名の方から合計5件のご意見をいただきました。こうした皆様からのご意見を踏まえつつ、人口減少、少子高齢化の中で複雑化、複合化している地域課題に対応し、適切で持続可能な高齢者保健福祉施策を進めていくために、本計画では生活支援、福祉サービス、権利擁護、健康づくり、介護予防、医療、認知症対策、住まい、移住環境の5つを柱に、地域全体で包括的に支援する地域共生社会の実現を目指して、地域で支え合う環境づくり、制度やサービスなどの枠組みを超えた多様な主体との連携による丸ごと支援の取り組み等を推進し、より地域に根ざした施策展開を進めていきたいと考えています。次に第2点目、第8期介護保険事業計画についてですが、介護保険料の設定にあたっては、館山市の人口や要介護認定者数の将来推計を踏まえ、施設等の整備計画や各種施策の取り組み方針を検討し、令和3年度に行われる介護報酬改定等の影響を加味して、介護給付費の中長期的な推計を行い、さらに介護給付費準備基金の積み立て状況等を考慮して、計画策定委員会において審議してきました。委員の方からは、今後の高齢化率の上昇を見据え、介護保険料を多少値上げしても、 基金保有額を増やした方が良いのではないかというご意見もいただきましたが、令和3年度から令和5年度までの計画期間内において、現在の基金残高の約半分を活用した場合でも、令和6年度以降も安定的な運営が可能と予測されるため、本計画では、これまでの介護保険料基準額を据え置く方針としたところです。次に、第3点目、循環バス実証運行時期の決定の経緯についてですが、館山市では、年度当初から実施に向けた準備を進め、運行ルートや運賃の設定、運行事業者の選定、国の許認可といった諸手続きに要する期間等を勘案した中で、令和3年1月から3月までの期間を実証運行の実施時期として考えていました。その後、住民代表をはじめ、鉄道やバス、タクシー事業者等で構成する館山市地域公共交通会議に案件として提案し、ご議論の上、ご承認いただきました。併せて議員の皆様へは、令和2年5月29日開催の全員協議会において、本事業について説明させていただき、また令和2年第2回定例会において、実証運行に必要となる運行委託料について、補正予算の議決をいただいた後に、諸手続きに着手したところです。1月5日から実証運行を開始し、1月7日には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言が発出されましたが、今回の実証運行は、主に買い物や通院といった市民の皆様の日常生活においてご利用いただくことを想定しており、緊急事態宣言下においても安心してご利用いただけるよう、十分な感染防止対策を講じることにより、一定の成果は得られるものと考え、運行の継続を決めたところです。以上です。
鈴木純子議員。
それでは、何点か再質問をさせていただきたいと思います。まず、福祉計画の点なんですが、質問なんですが、さまざまな取り組みが本当に、おそらく例年ですと散りばめながら作り上げていかれた、この間の苦労は大変、今こういう時代を迎えてですね、大変だろうなというふうには想像はいたしますが、この中で何点かお聞かせをください。まず昨年というか、今年度なんですが、その丸ごと支援という言葉が非常に何回もさまざまなところで議論になっています。この丸ごと支援について、パブリックコメントなどでも言われているように、その地域の支え合いや地域活動、支え合いが、その地域あるいは地域活動の難しさがあることから、行政と関係者間の情報共有の必要性を捉えているということは承知しております。問題なのは、この 出されている丸ごと支援をどう具体化をしていくのか、実のあるものにしていかなければならないというふうに考えますが、このことについてどういうお考えをお持ちなのか、お聞かせをください。
小沢健康福祉部長。
はい、現在ですね、社会福祉協議会を中心に、地域包括支援センター、それから、立山市ケアマネージャー連絡協議会、立山市通所事業所連絡協議会、それから立山市ヘルパー事業所連絡協議会、立山市リハビリテーションネットワークなどといった専門機関との情報共有、さらには、民生委員、児童委員、支部社協および区長などといった地域の代表者、それから、通いの場の代表者などとの関係づくりを、現在進めております。房総半島台風時に地域の支え合いの大切さ、それから、コロナウイルス感染症の緊急事態宣言下における地域のつながりの大切さは市民の皆さん多くが、感じているところだと思います。日頃からですね、関係機関の連携強化に努めるとともに、断らない相談窓口の周知など等によって地域からの情報提供や相談が増えてきております。地域の困りごとを吸い上げて、地域の皆様と共に考え、共に解決に向けて取り組んでいく、そういった生活支援体制の整備を進めることで、丸ごと支援を具現化をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
今まで、はですね、こんな言い方をして、お気を悪くしないでいただきたいんですが、大体計画を作るとですね、計画にそこにですね、行政とあるいはその地域、今並べられたさまざまな団体とのその共有っていうところでは、私は不足をしていたんじゃないかなというふうに思っています。それが人から見るとこの立山の福祉行政の脆弱さというか、それが指摘をされる一因ではないかなというふうに私は思っています。そういうことから言えば、今最後に部長がお答えになったように、その共に考え合いたいというところがやはり大変重要で、施設に丸投げ、あるいはその地域に丸投げ、市民の皆さんに丸投げということではいけないわけですから、そこのところはやっぱり行政が主体となって、きちんと皆さん方とともにですね、作り上げていくことがこの丸ごと支援の成功へとつながっていくのではないかなというふうに私は思います。次にですね、昨日も議論になってましたが、8050問題については非常に大変な重要な問題になっています。80っていうのは、80歳の方々については、介護関連でのそのサービスを受けたり、あるいは高齢なことでですね、さまざまなその健康関係、福祉関係とのその行政とのつながりというのは、主張して、いろいろと様子を見たり、話を聞いたりすることができるわけですから、相談体制もなんとかなっているのかなということは思うんですが、問題なのは、昨日も議論になってましたけれども、50であります、いわゆるその仕事をしないで、仕事ができないと言ってもいいかもしれません。できないで80歳の高齢の両親にすがって生きていかざるを得ない方々の状況、いわゆるその引きこもりも含めてなんですけどね、そういうことをやっぱり救い上げていくっていうのは並大抵のことではないっていうふうに思うんですね。で、昨日議論されていましたので、 洗脳議員がかなり細かく議論されておりましたので、私の言うことは付け加えることは一つだけです。こういうことに関わる人たち、いつも言ってるんですけども、人の手が足りない、人材不足。人材不足ということは、人の育成もされてない。で、昨日の議論から推察するにですね、やっぱり、県でやっている、何ですか、サポーター養成講座、年に1回やられているというふうに伺っておりますけれども、ここに参加をされている方が、どういう方が地元から参加しているか、あるいはどういう事業者関係の方が参加しているかというようなことまで私は把握はされていないなというふうに思いました。やはりこういうことを一つとってもですね、そういうものがあるということを知っている以上はですね、やっぱり今後のことも踏まえて、やっぱり育成に力を入れていくべき、まずそれには、やっぱりそういう把握ができるような、状況の把握ができるような人を作り上げていくということが大変重要であるということを、私は指摘をしておきたいというふうに思います。次にですね、権利擁護の問題も大変大きな問題としてあるんではないかなというふうに思います。権利擁護は、いわゆる虐待が今増えている状況の中ですね、この人たちへのをどうしていくかっていう、その相談であったり、対応であったりするには、8050もそうなんですけれども、やはり担い手の少なさ。というのが、課題、大きな課題だというふうに思うところです。で、このことはどう捉えていますが、青年貢献についてはですね、本当は館山市でできればいいんでしょうけども、まだそこまで社協が一昨年ごろからよちよち歩きをしだしたので、まだ成人になってませんから、そこまで要求はいたしませんけれども、やっぱりそこに向けて、進んでいく、進めていくっていうのは大事じゃないかなということを思いますので、どう捉えていますか、お聞かせください。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、虐待案件に関しましては、現在ですね、専門職である社会福祉を含めて、高齢者福祉課の高齢者福祉係6名の職員で対応をしております。地域包括支援センターや関係部署とも連携をしながら、適切な対応が図れるように努めているところでございます。担い手となる職員の育成につきましては、職員の中に専門職等で経験の多い職員や、包括支援センターからの助言を得ながら、情報共有や相談支援などを通して、職員のレベルアップを図っているところでございます。またですね、さらに、地域の方の協力も大きな力となると思いますので、地域との関係づくりを強化していきたい、そういうふうに考えております。加えて、先ほど議員おっしゃいました、青年貢献については、阿波地域3市1町でですね、市民貢献人養成講座、それからそういった方々へのフォローアップ研修などを実施をしておりまして、青年貢献の担い手確保とその育成に努めております。加えてですね、虐待については、介護従事者、それから例えば民生委員、そういった方を対象に、虐待防止の研修会、そういったものを30年度も開いておりますし、26年度から開いてきております。 令和元年、それから令和2年につきましては、コロナの関係でちょっとこの研修会も開けない状況ではございますが、平成30年度については3回ほどこういった虐待防止の研修会を開きまして、トータル240名の参加によってこういった学習会研修会を開いている、そういったところでございます。以上です。
はい、鈴木純子議員。
かなりの回数を開いて研修会を開いておられるということで、私も何年前かちょっと忘れましたけれども、かなり前に研修会をに参加させていただいたことはあります。確かその時市長さんも来ていらっしゃったように記憶をしております。本当に結構早いスピードでこの状況の変化というのがこう見て取れるわけでして、やっぱりどうしてもですね、きちんとその対応できる職員を担い手、職員とは限らず担い手を作っていくというのは大変大きな問題かなというふうに思っております。 できれば今鴨川の社協さんにお願いしている青年貢献の取り組みもできればその立山では、我がことの問題は我が市で、やれるように、成長をこれから先ですね、見てみたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。福祉計画 の最後の問題なんですが、これをまた昨日石井敏弘議員から質問がされておりました福祉避難場所の問題なんですが、これは私何回も何回も言ってるんですが、大変恐縮ではありますが、やはりその状態の違う福祉避難場所をする人たちに対してですね、やはり、その災害の状況もあるでしょう。でもこの人がはどこに行ったら、どこの避難場所に行ったらすぐ行ったらいいかということぐらいはやっぱり作り上げておきておいていただきたいですね。で要援護者名簿ですが、昨日のお話ですと 50% が同意をいただいているということで、若干増えた、スタートがすごく遅かったんですが、増えたのかなというふうに思いますが、これがですね 100% もらったとしてもですね、やっぱりその避難場所、この状態の人にはここの避難場所っていうのはやはり本人、家族、あるいはその近隣の人たち、もちろん消防も当然ですが、いざというときは、その市長の判断でお願いできることになっているわけですから、それはきちんと把握をしておき、作り上げていくことが望ましいんではないかなということを、今回も申し上げておきたいというふうに思います。次にですね、意外と時間が短いもんで、最後に、意見を言わせていただくとすれば、やはりいろいろその市の取り組みっていうのは意外と知らない人たちもいるわけですね。でパブリックコメントをしても今回2件で、今まであんまりパブリックコメントに返ってくるっていうのはあんまりなかったというふうに認識しています。なぜ返ってこないかっていったら、やはり先ほども答弁の中にありましたように、若い人たちにとってはあんまりその自分事として意識しないということもあろうかというふうに思いますし、いろんなことが散りばめられているから難しい、ややこしいということもあろうかというふうに思います。この問題っていうのは自分がいざその場面に立ったときに、さて困ったという感じ方をするのが、そこで初めていろんな意見が出てくるというのが、通常ではなかろうかなというふうに思いますが、いろんな場面ですね、場面で、出前講座 いろんなそのことが利用できるものありますので、そういった中で市民へ の, その啓蒙活動というのは力を入れていくべきかなというふうに、私からの最後のお願いをしておきたいというふうに思います。で、介護保険なんですが、保険料基金っていうのは、まあ、いざというときに活用するものですから、それは分かります。ただ基金がいつまでもあるわけではなく、で今回推定したその高齢少子高齢化のこの保険料の元になる数字が万が一外れてしまったらとんでもないことになるわけで、その辺は慎重に運びながら、なおかつですね、やっぱり他の保険料との関係もあるわけですから、保険料ばかりが負担になるようなことではやっぱり困るというふうに思いますので、その辺は今後の、まあ、保険料のをまた議論するときの材料にしていただければなというふうに思います。で、福祉関係はこれで今回は終わらせていただきますが、さあ、次に、循環バス、私、これ持ってきました、バスに乗って、アンケート。で、よく見たら、その場では目があんまり見えなかったもんですから、眼鏡かけて、あるいはその虫眼鏡。こう見ましたら、小さな字で、本日2回目の循環バスに乗車時に運転席横のボックスにご提出くださいって書いてあるんですね。で、これがなんで2回目って書いてあるかと、2回目のバス代が200円が100円になるって書いてあるんですね。もっと大きな字で書いてよってふうに思いました。で、あのバス乗ってみて感じたんですけども、若い人は乗ってません。少なくとも、一番若い人は、いくつだろう、かなり若い人でしたね。あとはほとんどが、まあ、私と同年代ぐらいの人、あるいは高齢の人が、都合8人乗っていました。で、乗りたいっていう人いたんですが、その人たち乗らなくてよかったなって、乗ったらミスになるぞこの時期っていうふうに思いましたが、非常に私はたまたま南ルートっていうんですか、一周してきたんですが、ここに満足のところに全部丸をしておきました。で、本格運行したら利用するかどうかっていう、そういうのもあったもんですから、利用するに丸しておきました。で、そんな中で感じたことをと言わせていただきたいというふうに思います。障害者の方がバスの乗り降りちょっと心配だなっていうふうに思いました。あのバスを使うのかどうか、本運行にもしなった場合ね、それは分かりませんが、その辺の配慮は必要かなということは思いました。それと、おそらく他の自治体でやっているような観光目的、観光と生活両方を目的とした循環バスではないわけですね。いわゆる生活のための、今皆さんが一番望んでいるのは病院への通院と買い物に困っているから始めたこととして私は捉えているんですね。そういった中ですね、やっぱり買い物に行かれる方、あるいは病院に行かれる方のその利用頻度のことを考えたら、やっぱり回数券が必要かなっていうふうに思いました。それは私の意見です。で、あとですね、ぜひこれをお伝えしておかなきゃいけないんですが、 運転手さんが、あるスーパーでない、あ、量販店の前に泊まった時に、そこでですね、いきなり降りたんですよ。あれ、何をするんだろうと思ったら、停留所にショッピングカートをお持ちの方がお待ちになっていて、そのショッピングカートをバスの中に積み込んで、それでどうぞって足元気をつけてって誘導している場面に遭遇しました。で、そのカートが、ショッピングカートがその中でずれないように、座席の後ろの方に、偏せて、いらっしゃったんですが、そういう場面を見てですね、なんかほっとするっていうなっていうふうに思いました。で、私はですね、このもう何年前になりますか、何年か前に、同じ循環バスの構想があったのを、この中にご存知の方は何名ぐらいいるか分かりませんが、確か市長も議員かなの時ですか、そういう構想があった。それを実は思い出しまして、時代なのかなっていうふうに、やっぱり時代が今これを要求してるんだなっていうふうに思いました。で、特にそのこの土地の人たちは、その高齢者が非常に多い状況の中、もう 40% になりますよね。そういった中ですね、やっぱり、車を持たないで買い物行ったり病院に行ったりできるっていうのは非常にありがたいことではないかなというふうに思います。で、バスの中でお話をしていた女性のその声を最後に、私からの鼻向けの言葉にしたいというふうに思うんですが、そうそう、このバスに乗りたかったのよって言ってました。で、バスに乗ってる間、ああ、これがここにあったのね、あ、こんなとこにこれあったのねっていうふうに話をしながら、耳がいいもんですからちょっと聞こえてしまったんですが、お話をされながら非常にその楽しそうにされていたということをお伝えしながら、今回の私の質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。